ドラマ海原ひろみつの新境音。この番組はドラマ海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新境音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM_UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、では今月も始まりましたドラマ海原ひろみつの新境音。今日もね1時間たっぷりと お話ししていきますのでね、最後までお付き合いください。ということでもう10月に入りました。もうついね先日お正月だったのかなーって思ってたんですけど、きっとね同じようにあれ今年まだ始まったばっかじゃないのって思った人ねいると思うんですよ。あっという間に年末ですね。もう街中ではハロウィンのねお菓子、今日ハロウィンのお菓子いただいたんですけど、そういうねコモリのとかねかぼちゃのやつとかね、そういうの目立ってきましたね。涼しくなってきたっていうところでね、でも音楽はね熱くお届けしていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。ではですね、まず最初に一曲お聴きいただきたいと思います。まあ先日ですね、23日にですね、ライブがあったんですけど、ノアザークっていう、まあ僕がやってるバンドでワンマンコンサートがありまして、そこでですね、やった曲から一曲お聴きいただきたいと思います。ノアザークで声にならない祈り。
Don't
はい、ということですね、今無音出てたんですけど、実はね、私がね声を一生懸命出してたんですけど、カフが上がっていなかったのでね、皆さんには声が届いていなかったということが起こってました。さあ、ここからうなのあなたの夢を応援するワンポイントコーナー行きたいと思います。ではですね、いつもねここはね心理学コーナーということでね、無意識の傾向とかなんかね、そうですね、なんかどうやったら自分の気持ちがね強くなるのかとか、いろんなことをね今まで言ってきたんですけど、今回はですね、才能についてのお話をねちょっとねしていきたいと思います。っていうのも自分が好きなその心理学のね方でですね、鈴木さん、パレオさんっていう、通称パレオさんっていう方がいるんですが、その方が最近出した本でですね、才能の地図という本があるんですね。これがですね、今まで才能ってどうやってね見つけるのとか、なんかこういう才能俺あるんじゃないのっていうのを具体的にしていく、ワークブックみたいなものが入ってる、ミュージシャンにとってはね、これめっちゃいいんじゃないのっていう本になっております。内容はね、ミュージシャンのことが書いてるわけじゃないんですけど、ミュージシャンのこともね、結構例に出てるんですね。なのでね、ぜひぜひおすすめなんですが、その中から今日はですね、ちょいちょいミュージシャンに特に関係ありそうなところをですね、ピックアップしてね、お話ししていこうかなと思います。でこのね、才能の地図で語っていることはなんですが、人生はね、異能バトルだと。最近いろんなね小説とかね、なんかありますよね、転生ものであったりとか、アニメとかでもあると思うんですけど、ああいうね、異能、そういう他の人と違う能力があるというところを自分でどうやって見つけていくのかと。でそれをどうやって見つけて生かしていくと勝てるのか、勝てるのかっていうとね、自分なんでしょうか、誰か負けるみたいな感じになりますけど、どうやったら自分が輝けるのかということが書いてあるんですね。でその中で特にこういうことはしてはいけませんよっていうのと、あとね、才能のルールっていうのは、これすごい面白かったんですよ。これをねちょっとね紹介していこうかなと思います。はい、まずね、最初これをやっちゃねちょっと辛くなるよねっていう項目が3つありまして、1つが好きとか得意で才能を探してはいけないということです。でなんかミュージシャンだと好きだからね音楽やってるし、なんか自分才能あると思ってるからやってるみたいな感じになると思うんですけど、実はねここだけではちょっとダメなんですよ。なんでダメなのか、ではどうしたらいいのかっていうのもちょっとね後半にねお話ししますけど、その次2つ目、人生を成功に導く特別な能力はねあると思ってる、俺って特別だからねみたいな、なんかそういうやつあると思うんですよ。ミュージシャンはね特にあると思うんです。俺まだ本気出してないだけとか、俺の才能を世間がね見つけてないだけとかね、そういうのあると思うんですけどね、これもね、ちょっと惜しいんですよ。そう思いたい気持ちはめちゃめちゃよくわかるんですけど、これもね、ちょこっとだけ角度を変えてあげると、特別な能力じゃなくて、活躍する能力っていうのが、こういうのなんだっていうのがわかるようになります。そして、もう一つですね。人生はね、生まれで決まると思ってるっていう人。これいるんです。要はちっちゃい頃からの英才教育とかね、なんかそういうところやってないと世の中ね、なんかこう上の方に行けないんじゃないのとか、そういう風な考え方って一定数あると思うんですけど、実はここはですね、実は生まれで決まる要素ってのはですね、非常に少ないんですね、割合で言うと。全体の3割以下ぐらいなんですよ。これもね研究が出てるんですけど、その辺がなんでなのかっていうところをね踏まえて、じゃあどうしていけばいいのかなということをちょっとお話ししていこうかなと思います。まずね、最初に言ってた、人生異能バトルということなんですけど、まずね才能 これは何かというとですね、才能っていうのは一つのグループ内、まあコミュニケーションしてるね、コミュニティの中、この中の偏り、自分の持ってる偏りですね、これが評価されているという状態なんですね。どういうことかね、分かりにくい表現、ちょっと難しい表現言いましたけど、一つ自分のグループね、仲良くしてるグループとかあると思うんですよ、いる環境、その中で俺だけがこれができるみたいなやつ、で僕だったらバンドの中でドラム叩く、パーカッション叩く、これは俺の役目だと、これは俺が任せとくと、他の人はやらない、こういうことですね。これをもうちょっとね、広い範囲とか環境とか、なんかね、その市場とか、いろんなところに当てはめてもいいんですけど、その中で自分が持ってるものがその環境の中で突出している、飛び出てる、まあ出る杭がね、打たれるわけじゃないんですが、そこの中で飛び出て杭が出てるという状態、これがね、才能と呼ばれている状態であるというふうにね、定義してるんですよ。面白いですよね。なるほど、という。そして、次はですね、そういった能力なんですけど、ルールがね、曖昧な世界、ルールが曖昧な状態、環境であればあるほど、あなたのもね、勝ちやすいんです。ルールが曖昧。まあ特にね、芸術とかはね、そうなんですね。まあ現代アートって、まあその芸術全般で言うと、そうね、既存のルールを破ったところに、何かね、新しい芸術っていうのがね、生まれるという、そういう説っていうか、まあそういうものがあるんですね。マルセル、まあ、ジュジャンさんっていうね、芸術家の方が、現代アートの祖と言われてるんですけど、面白いですよね。男性用のトイレの、便器の陶器ですね。あれに、泉っていう名前をつけて、そのまま美術展に出したらしいんですよ。そうすると、まあ、どんなことが起こったかというと、これはね、芸術ではないという反発とかいっぱいあったんですが、それを押し通して出したと。これ名前をつけたんだから芸術だと。そういう風に、で、それでね、どんどんどんどん評価されてきてるんです、今、現代では。そういう感じで、作らないといけないとか、こういう風なものが芸術だっていう概念をぶち壊した人なんですね。この概念っていうのが、芸術では特に、今はね、結構取り入れる要素っていうのがでかいんですね。で、その、概念ってのが絵だけではなくて、アート、まあアートだけではなくてね、音楽。これもね、最近ね、いろいろ感じるなーっていう部分がね、結構あるんですよね。曲の構成とか、ね、コード進行とか、歌詞であるとか、いろいろあると思うんですけど、まあ基本のルールね、なんか3コードとかね、なんか5度進行とかってね、音楽的な用で言うとあるんですが、それをね、あえてぶち壊すと。A メロの次は B メロサビ行って、みたいなとか、あえてぶち壊していく。そういうね、曲がね、最近ね、ちらほらね、聞くようになってきたなーっていう感じがあるんですよ。なので、こう、なんか決まってるようで、決まっていない音楽の世界ですね。特に僕とかね、パーカッションやるんで、パーカッションってこれとこれとこれだよねっていう固定概念がないんですよね、一番。なので、なんだろうな、この空き缶の中に砂利入れたらこれでよくない?とか、なったりするんですよ。シェーカーとかね。シェーカーっぽくない?でもこれシェーカーとは言わないよとか言ったら、それはそれでありだったりするんですけど、そういう風な概念とかね、いろいろね、これから新しく出てくるんじゃないかなと。思っております。そんな感じでね、いろいろね、最近挑戦してるんです。楽器をね、改造したりとか、ウィンドチャイムっていうテレレーンっていうのがあるんですけど、あえてシンバルを切ってくり抜いて、そこにウィンドチャイムの棒をそこにつけたら面白いんじゃないかって言ったら、すごいいかつい感じのウィンドチャイムができました。そういうこととかね、そういうものをですね、どんどんどんどんね、やっていきたいなと思っております。まあそういうね、 なんかこういうふうなことをすると、なんだろうな、自分の持っていることってのが評価されるんじゃないのっていうワークブックですね。なんかね、こういうふうなことを、あ、自分これできる、これできる、分析こうやったらいいんだみたいなことがね書いてあるんですよ、この本は。すごいんですよ。ぜひね、ミュージシャンはね、これね、おすすめなので読んでみてください。じゃあね、それを、おすすめしたところで、ここで一曲お聴きいただいて、また後半ね、ちょっとお話の続きをしたいなと思います。で、先ほどワンマンライブをやったって言ったんですけど、そこのね、ノアーズアークから、ここから一曲またお聴きいただきたいと思います。パパママに捧げる歌。
愛されないで育てられてきた。押し付けられて歩まされた道、叩かれ続けて育てられてきた。パパママいい加減にしてよ、大人になってくれ。それでもあなたは僕のパパ、僕のママだよ。しながら大きくなってきた。心を尖らせて虚勢を張っていた。生意気言いながら背伸びをし続けて、心はいつも大きな穴が開いていた。パパママ
ということでお聞きいただいたのはノアザークでパパママに捧げる歌ということでした。この曲はですね、めちゃめちゃ僕も、ね、気に入ってる曲で、もうこのノアザークっていう前身がね、山口ブラザーズバンド、通称 YBB っていうバンドなんですけど、もう一緒にやって17年目ぐらいなんですよ、うん、その時の当初から歌っている曲になるんですね。で、面白いの山口ブラザーズバンドっていうところなんですけど、山口さんが2人いるんですね。で、1人のすごい対照的なんですよ。1人の山口さんはなんていうかね、ちょっとね、ちょっとちょい悪親父的な感じの山口さんで歌ってる方なんですね。もう1人の山口さんがアコースティックギターで曲を作ったりしてる方なんですが、この人は実はね、神父様なんです。はい、なのでね、すごいね、対極的なそういう2人がね、出会って曲を作ったというところで、毎年ねチャリティーコンサートとかそういう活動をさせていただいてまして、でその先日のワンマンライブの時もチャリティーとしてですね、フィリピンの子どもたちのために教育とかね、パンとか食事がね、300円とかそういうところで寄付することができるんですけど、それのね募金の募集とかもやっております。これはまあずっとやっていて、その活動はね20年目ぐらいかな、その方の活動をやってるんですが、引き続きね一緒にやっていきたいなと思っております。はい、ではですね、後半ちょっとなんですが、もう一つちょっとねテーマちょっと延長して喋ろうかなと思うんですけど、今日はですね、才能というところでお話をしたんですが、じゃあ努力はどうなんだろうと。うん、今ね、いっぱい努力したらやっぱり実力って身につくんじゃないんですかっていう、そういうね、練習したらね上手くなるんじゃないですかっていう部分ですね。でこれね、面白いことですね、ちょっと前の研究、どこだったかな、海外のどこの大学かちょっと忘れたんですけど、研究で1万時間の法則を喋り始めた、唱えた方がいらっしゃいまして、でそれによって、まあ、よく結構普及されてるんですけど、1万時間やったらまあ大体プロフェッショナルになるという、そういう意味合いの法則です。ただ最近の研究ではですね、この1万時間の法則は限定的であるというふうな研究がされて出てきてるんですね。というのも、この1万時間の法則というところなんですが、まず練習することそのものに2つのパターンに分けてるんですね。ただただ意味がわからないところから練習をする、おー俺が道を切り開くんだというパターンですね。とにかくやれば上手くなる、よくわかんないけど自分のなんかこう感性でやってったらいいんじゃないみたいなやつですね。でもう一つは、最初からね、もう一流のね、まあ、教師に教えてもらう、このどっちかだと思うんです。まあ一流か、まあ大体の先生はね素晴らしい先生だと思うんですけど、でこの1万時間の法則はですね、なんとですね、独学でやっていくっていうところにはね、なんと当てはまらないんですよ。悲しいことなんですが、じゃあどれぐらい当てはまらないかというと、この1万時間の法則、最近の研究ではですね、とにかくやろうと思って独学でやった場合、それが影響するのは 12% ぐらいだと言われてます。うん、結構低いですよね。でこれがね、ちゃんとした先生でやったら、まあだいたい 50% 以上ぐらい影響があるんじゃないかなと言われてるんですよ。でよくね、ミュージシャンとか若いのにすごく上手いよねとか うん、ね、俺ね歴だけは長いんだよね、あ俺のこと言っちゃったなみたいなみたいな感じで20年25年やってこのぐらいの才能かみたいな感じでね自分で思っちゃうんですけど、まあそういう感じで長ければいいというもんではないんですね。でさっき言ったようにいい先生、いいね、なんかね指導者っていうとか先輩とか見本になる、そういうね人を見つけて練習をするととっても上達が早くなります。で特に、ね、こういう芸術関係のところでさっき言ったね、ね既存のルールを破るというのをお話ししましたね。マルセル、まあ、ディジャンのね、勉強これは泉だって言ったあれの感覚をね音楽で当てはめるとですね、 もちろんねあのマルセルもですね最初はすごく正統派と呼ばれる芸術をやってたんですが、途中からそういう風にずっとシフトチェンジしてるんですね。要はシュファリができてるんですよこの流れって。なのでまず形を崩すんですけど、基本的なところはしっかり身につけないとちゃんと崩せないよねというふうなことをねこの研究ではね言いたいんじゃないかなと思っております。なので今日はねこの後ねスペシャルゲストが出てくるんですけど、すごいいろんなねところでねいろんな活動されてらっしゃるねすごい方がね出ていただきますんでね、その辺も楽しみにしていただけたらと思います。でそこの今日のゲストの方と関連する曲をですね今ちょっと流してます。これはねあの村上水文っていうシンガーソングライターの、曲なんですが、あの野生の思考という曲なんですが、このドラムは僕は叩いてるんですけど、ちょっとパーカッションに近い感じのねパーカッションドラムセットみたいな感じのやつなんですよ。でこの村上水文とあのまた別でですね、湧水っていうのがあってですね、そこの湧水ってとこでパーカッションでトミーって呼ばれてる男がいるんですね。そのね富田康介っていう男がいるんですけど、その湧水あのそこのところで一緒にやってたんですよそのトミーと。でそのトミーとつながりがある人が今日のゲストの、すごいね前置きは長くなったんですが来ておりますのでね楽しみにしていただけたらと思います。ではここでこの曲ね野生の思考をお聞きしながら後半に行きたいと思います。
あるもんじゃない新しい朝が来ること忘れないだ忘れないだ Dabba-dooby-dabba-doo-dah
はい、ということで後半に突入です。あっという間の30分ですね。じゃあここからはですね本日のゲスト、さっきからねもうすごいもたぶいねすごい引っ張りまくってましたけど紹介したいと思います。本日のゲストはキラキラ美佐子さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実はねこのね番組で初のパーカッショニストのゲストなんですよ。
お、やった
、はい、今までずっとゲストドラマーだったんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。でもね同じリズムをね司るパートということでね、はい、今日はねゲストに来ていただきました。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあラジオの方にね聞いてる方に自己紹介と言ってね、僕もね実は2回目ましてなので。
そう、2回目ましてですね。
しかも僕お酒入ってたんで改めてねこう一緒にリスナーの方と一緒に自己紹介聞きたいななんて思ってるんですけど、
は
い、いいでしょうか。
はい、 そうですね、パーカッション、打楽器、カホン、あとドラムサークルファシリテーターというのをやっています、キラキラ美佐子です。そうですね、なんだろう、いろいろやってるんですけど、なんか自分でのパフォーマンスもやってますし、うんうん、あとは講師としてカホンを教えることもしています、うん、で、うん、今メインで活動してるのは、さっきね名前が出てたトミーと呼ばれてます、富田さん、富田康介さんと、
はい、
あとは岡部良平さんっていう、うん、リャンペイさんっていう人がいるんですけど、その3人でカホンのアンサンブル、
お
TMR っていうのをやっております。
TMR、
はい、富田の T、 美佐子の M、 リャンペイの R です。
なるほど、
はい、
なんかちょっと TM レボリューションっぽいね。
っぽいですよね。はい、カホンのね打楽器だけの音でパフォーマンスをするっていう、
すごいマニアックな人、はい、すごいハマったらもうずっと抜け出せなそうな世界ですね。
はい、はい、そんなアンサンブルパフォーマンスをやったりしております。はい、
はい、ね、今日はねもうどんなこと喋ろうかなってずっと思いながら、
はい、
ね、いろいろね、さっきまでアクシデントがあってね、バタバタバタバタしてたんですけどね、放送中にもねいろいろやってましたけどね。それもね生放送のね、
はい、
楽しいことで、ね、もうその何やってたのかっていうね、このねツイキャスとかね、あとあと出る YouTube とか見るとね分かるんですが、
すごいわたわたしてました、
すごいわたわたしました、
ね、隣でずっと黙りながらこうなんかスマホ見せてやってましたね。
ね、じゃあそんな美佐子さんをねちょっとね根掘り葉掘り最初聞いていこうかなと思うんですが、
はい、
これね、何を聞いちゃいけないんですかとか言ったら何でも聞いていいですよって言ったので本当は何でも聞いちゃおうかなと思うんですが、はい、まずまずなんでパーカッション始めたんですか。
なんかもう物心ついた時に結構、うん、音楽好きだったんですよね。私物心つく前からか、なんか写真に残ってるんですけど、うんうん、母方のその兄弟の結婚式に参列してる時に、なんかこうなんか箸みたいなの持ってこう歌ってる写真があって、でなんか本当は静かにしなきゃいけないのにお歌歌っちゃったみたいな、
お母さんの
手書きのものが載ってて、あ、と思ってたんですけど、でその後幼稚園の鼓笛隊、
結構だんだんやってきてますね。
鼓笛隊で叩くの楽しいってなって、でその幼稚園の時も一応パート分けがあるんですよね。大太鼓、中太鼓、小太鼓。
ありますね。うん、なんか大太鼓って今で言うとドラムのバスラーですよね。
はい。だからその中で小太鼓やってて、うん、だから他の子よりもやっぱりちょっとできたんだと思います。
なるほど、
うん、だから
花形的なあれですよね。
はい、ちょっと細かい音符でこう展開していくような、うん、はい、リズムをやってて、それがすごく楽しかったから打楽器もっとやりたいなって思ったのがきっかけですね。
おお、うん、そこからパーカッションに行ったんですか。
そうですね、その吹奏楽部に中学生から入るんですけど、
はいはい、なんか一気にね、一気に飛びましたね。
あ、そう、それはねちょっとうちの姉が、
うん、
その小学校の金管バンド部、まあ吹奏楽部なんですけど、はいはい、金管バンド部に入ってて、妹は入ってくるんじゃないという、
あ、そういう
お達しがありまして、
そういう、ね、姉妹の圧が
確執があ
ったんですね。
はい、っていうのがあって、なんか小学校のうちはやってなくて、
うんうんうん、
で中学校に入って吹奏楽部にもう最初から、私はパーカッションがやりたいですって言って入りました。
おー、いいですね、まっすぐ来てますね。
はい、
そうなんですね。それ中学行ってから、でそこからずっと何か活動は、どんな活動をしてきたんですか実際。
もう、う
ん、
本当に吹奏楽一本でずっと、うん、その中学、高校、大学卒業までですね。
本当ずっとなんですね。
はい、で高校の時はその高校でマーチングもやってたので、吹奏楽部の中でマーチングも一緒にやってました。
マーチングとか全然知らない世界なんだけど、あなたの知らない世界なんですけど。はい、
本当にこう列になって行進していくのをこう、うんうんうん、 競うっていうか、あの評価するコンテストがあって、そういうのに出場してました。
すごいガチガチにやってきてるじゃないですか。ね、なんかさっきの才能のね、あの話してたんですけど、ね、時間じゃないんだよねって言ったんだけど、結構めっちゃ時間かけてますよね。
あ、でもなんかその。でも多分そうですね、今のその活動は、うん、そのずっとその吹奏楽でやってきた基礎練とか、まあ基礎練好きなんですけど、はい、
そうなんですね。
そう、基礎練とかがまあ役に立ってるかなとは思います。
なるほど、最初にやったことって結構大事だもんね。
はい、
あ、そうなってくると、あの僕の方がだいぶ遅いですね。
え、本当ですか。
僕大学入ってから音楽始めました。
あ、そうなんですね、うん、
それまで音楽の成績2とかでしたもん。そうです、音符とドラムじゃないですか、リズム大事じゃないですか、うん、リズムとか意味全然分かんなかったです。
本当ですか。
なんか先生とか他の人がこのぐらいの譜面を見て叩くじゃないですか、
はい、
それをタイム感も全て丸々その切り取ったように頭に入れて覚えてました。
おお、でも暗記がじゃあすごいってことですね。
そういうことですかね、うんうん、なんで、まあ、メトロノームとかないんですけど、
はい、
全て全く同じようにコピーしようと思って乗り越えてました。
すごい、それはそれですごいですよね。
なんで歌とかもちゃんとピアノのこの音に当たるからコーラスになってるんだよじゃなくて、コーラスやってる同じパートの他の人のコーラスを完コピしていたって感じですね。
うん、コピーは大事ですから。
大事ですからね。
はい、
そうなんですか。じゃあ大先輩じゃないですか。
いや、本当バンド活動を始めたのは本当にもう最近って言うとあれですけど、
うんうん、
あの2011年とかが、もう少し花本買ったのが2007年で、う
んうん、お、はいはい
はい、はい、でそこからなので、そのライブハウスに行くとか、そこで出演するとか、そういうのはもう全くやったことなかったので。
今ね、2007年って言ったじゃないですか。
はい、
僕が花本を買ったのもそのぐらいの時期なんですよ。
お、一緒ですね。
そうなん、さっきね、あの CM 入る前の野生の思考って村上水分のね、一緒にやってた、はい、あの時花本も並行してやってるんですけど、
はい、
ちょうどその頃なんですよね。
お
そうなんですよ、その時期ぐらいにトミーと会ってますね。
おあ、なんかすごいどんどんこうつながっていきますね。
つながっていきますね、
はい、
そうなんですね。じゃあそこからもうずっと活動して、
はい、
ガンガンガンガンやってきてるわけですね。
そうですね。
はい、じゃあ最近はどういう活動なんです。
最近は、まあ、そうですね、その講師の仕事と、うん、あとは、そう、あ、歌う人のシンガーソングライターか、シンガーソングライターの、うん、あのライブの一緒にライブメンバーで出演したりとか。
なるほどですね、もうリズムを支えるパターンですね。
CD の、はい、うん、レコーディングに参加したりとか、はい、していますね。
なるほどですね。じゃあ今日は、まあ、ゲストに来ていただけてるということなんで、
はい、
そんなからね、一曲聴けるのかなって思ってるんですけど、どうなんでしょう。
はい、はい、では私が参加した CD から、はい、流していただけますか。いいですか。
いいですよ。
はい、では、占わないというウクレレトリオの CD に参加しておりまして、その、タイトル曲にもなってますウクレレサバイブっていうのを聴いていただければと思います。どうぞ。 占わないでウクレレサバイブ聴きいただきました。
めちゃめちゃなんかこうウクレレっていうからもっとなんかこう優しい感じかなと思ったんですけど、めちゃめちゃなんかこういじってる音がいっぱいあるというか、なんかがっつり言ってますね。
そうなんですよね、ハワイアンだけじゃないウクレレっていうのをね、楽しんでいただける、はい、面白いバンドなんです。はい、
ちなみにこれなんかコード進行とかあったらなんか弾いてみようかなって。ウクレレも弾くんですよ。
あ、ね、何でもやりますね。
いやちょっとなんか家でドラム叩けないからなんかしようかなと思ったら、ウクレレいけるんじゃないかなっていう騒音問題的な。
わかります、打楽器できないですよね。
そうなんですよ ね、
なかなか。
はー、パーカッションもね、最近パーカッション自作もするんですけど、
はい、
それを作るのにもね、なんかいろんなチミーンって機械とかね、
あ、はい、
そういう騒音問題とかもあるんでどうにかしてねって思ってるんですけどね。
そんな音が鳴るあの工具も持ってる。
持ってます、持ってます。
そう、ちなみにそうだ、この CD のあの楽器、あのカホンって普通四角い、うんうん、座って叩くじゃないですか。
叩きますね。
で、実はなんか丸カホンっていう丸いカホンを使ってるんですよ。
丸いカホン、
はい、
ジャンベみたいなやつ。
いや、なんかあの岡山にあるあの工房の、うん、あ、工房というか桶を作ってる立花容器って容器の会社さんがあって、その桶のおひつとか桶の大きさの形なんですよ。だから深さもその
オケの深さ、
寿司オケイメージしてもらうと分かるんですけど、そうとか、あとおひつ、あのお米のおひつとかの大きさのカホンです。
じゃあ座るというかセッティングするみたいな。
そう、セッティングして叩くんですけど、そんなカホンを使ってます。
すごい気になる。
今度見せますね。
今度じゃあ見せてくださいね。
はい、
そうなんです。なんか自作したなんか楽器みたいなのってあります？ちなみにパーカッショニストあるあるだと思うんですよ。
でも工作はね、苦手なんですけど、あの、まあ、シェイカーは作ったことありますね、うんうん、あとあのなんそういうウィーンとかはあの専門の人がやって、はい、やってくれて、うん、私はそのみんなで作りましょうっていうのでウィンドチャイムを作
って、めちゃめちゃあの被ってるじゃないですか。
そう、そんなシンバルにもつけてなくて、自分でウィーンとかもやってないんですけど、うん、でもあのウィンドチャイムって、ま、のシャララランって音が鳴る、
はいはい、
あの楽器なんですけど、それのそのシャララランの部分と、
うんうん、
それをくくりつける木の部分があるんですけど、
あ、ありますね、
その木の部分は、うん、あのペンキで色付けして、自分でそれぞれそこでこうみんなの好きな色を塗ってもらうっていうので、オリジナルのウィンドチャイムを作るワークショップをやりました。
いいですね、
はい、
その 木の色付けしてるところは僕の場合はまんまシンバルになってるんですけどね。
ガーンってすごい大きなシンバルでしたよ ね、
ね、あのバーもあの業者から真鍮の棒を買って、はい、自分で切ってます。
すごい、はい、うん、そこはもうやってもらいました。
いや、それがいいと思います。
はい、
結構大変だなと思いました。はい、
でもその紐をなんていうんですかね、釣り糸を一つずつこう一本ずつつけていくんですけど、はいはいはい、そのなんか結び方も落ちないようにこう独特な結び方をしていて、
普通に結んじゃってる。
本当ですか。なんか1本を半分に折って2本取りみたいな結び方なんですよ。う
んうん、そうなんですね。
あの、なんかそのこれが落ちないよみたいな、ちょっと重さあるじゃないですか。
ありますね。
そうだから、あの簡単には落ちないようにそういう工夫を
するのがあるんですね。
はい、なんか結び方も教えていただいて、そうやりました。
はあ、教えてもらいたいわ。
はい、ね、またちょっと今度やろうと思ってるんですけどね、そのウィンドチャイムのワークショップ、うんうん、
じゃあ材料だけ用意しておけば、じゃあみんなで一緒に組み立てましょうねみたいな感じですね。
はい、
あ、じゃあぜひあったら教えてください。
わかりました。
楽器はね、いろんなパターンあってもいいですからね。
はい、タンバリンとかもう何個あるんだっていうぐらい持ってますから、ね、シェーカーとかもうすごい多いです。
シェーカーは僕も持ってます。タンバリンは4つ、
うんうん、
シェーカーは13個かな。 そんな感じになりますよね。
なります。あとはなんかそのみんなでそのドラムサークルってさっき話したんですけど、うんうん、あのドラムをみんなで叩くんではなくて太鼓とかそうシェイカーとかそういう楽器をみんなで奏でるサークルっていうのは、うん、あの輪になってって意味なんですよね。でその時にあの使うようでシェイカー50個以上持ってます。
やばいね。50個以上持ってるんですね。
持ってます。はい、
すごい驚愕の数でした。一人じゃ絶対持たないような数ですね。
そうですね、
50個か。全部違うんです。
あ、いや、エッグシェーカーは同じで、はい、あとそれ以外みたいな感じですね。
なるほど、やばいな、はあ、50個か。今すごいなんか負けた感がすごい。
いや、もう他は全然少ないんで。
ですね、はい、さあそんなね50個やるそのね、ワークショップとか、
はい、
ね、そういうサークル、どういうところで、受けれるとかあるんです？
あ、でも結構いろいろな、まあね、この関東近郊で、うんうん、開催はしてるんですけど、はい、いろいろ、あと住まいが神奈川県なので、
あ、
そうだ、ここ川崎だから神奈川県ですね。
そうですよ、
相模原市ですね。相模原市の方、
うんうん、
はい、でやることが多いです。そっちの近郊で、はい、
そっちの近郊でやることが多いんですね。
はい、
わかりました。じゃあね、全然行ける距離なんで、あったらぜひ呼んでください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
もうその時は一緒に演奏もしましょう。
あ、しましょうしましょう。
はい、何かやりましょう。
あとはタイミングを合わせてトミーも連れてこないとですね。
あ、そうですね。
むしろなんかさっきのライブに行けた方がいいのかな。
ああ、そうかも。あ、そのライブね、いろいろあるんですよね。そうそう、あ、言ってもいいですか。ライブ
いいですよ。なんか、ね、ライブの予定とかいっぱいあるんじゃないですか。
いっぱいあります。そのトミタさんと一緒にやるのは、
うん、
10月の21日土曜日、
今月だ。
はい、もうあと2週間後ですかねぐらい、
うんうんうん、
はい、横須賀のベルニー公園っていう公園があるんですけど、なんかそこにバラ園があって、
バラ園、
はい、で秋のローズフェスタっていうのがあるんですけど、
なんか麗しいな感じですね。
麗しい。確かにね、なんかローズって聞くとね、ちょっとこう、うん、ベルサイユ的なイメージも出ますしね。
そうですね。
はい、
ベルサイユ的な感じで切るんですか。
どうかな。
どうかな。
どうかな。で、あ、そうね、そこでアンサンブルサミットっていう、うんうん、イベントがあります。それも打楽器に特化してるんですけど、でそれでさっき言った TMR、
お、はい、さっきのね、
はい、出演しますし、あとはラセーニャスっていうハンドサイン、あ、リズムオブサインだな、なんかその指で指揮をとか体とかで指揮を取る方がいて、その人に合わせてみんなで音をこうその場で即興で作っていくっていう、でそれが打楽器、基本的に打楽器の人たちで作っていくっていう集団がいるんですけど、ラセーニャスも出演します。あとは横須賀の第7艦隊音楽隊も出演します。
すごい一気になんかこうジャンル違うような感じが聞こえてきたんですけど、
そうビッグバンドの、
うんうん、
先鋭メンバーで出演予定になってます。
あ、はい、なるほど、なんかバラエティめちゃめちゃとなんかありますね。
そうなんですよ。 でも打楽器でリズムを楽しんでもらうっていうのが根本にあって、うんうん、そのアンサンブルサミットっていうのが、
はいはい
はい、過去にはね和太鼓の人が出たりとかいろいろあるんですけど、今回はその今言ったメンバーでお届けするものになってます。
なるほどですね。
はい、
まあ、さらに詳しいことを聞くとなると、何ですかね、X とか、
あ、そう、 X
とか、
とか私そう SNS は X もやってますし、 Facebook、うん、あとインスタもやってます。
どうやったら見つけられます？
あ、もうキラキラみさこって入れると私しかいないんで、すぐ見つけられると思います。
わかりやすい、
はい。
じゃあね、ぜひね、キラキラみさこで検索してチェックしてみてください。じゃあここでね、せっかくなのでもう一曲、曲をね、聞きたいなと思うんですけど、
はい、ぜひぜひ。じゃあ先ほどの占わないからもう一曲ですね、うん、心の風船 お届けしたいと思います。どうぞ。
リンリングリルラッタクララ、この先にもサンミシェルが待ってる気がする。リンリングリルラッタクララ、心の風船飛ばしてゆこうよ。
占わないで心の風船でした。
あ、ということでね、もうあっという間に1時間なんです。
早い。
あっという間でしたね。
はい、
後半の30分なんか特に早かったですね。
早かったです。
なんかいろいろ逆に質問をね聞いてもらってもいいかなと思ったんですけど、そんな時間なかったですね。はい、じゃあ最後にこれは言い残しちゃダメだっていうようなことをねガンガン言っちゃってください。
もうガンガン言いますね。じゃあちょっと早口で、今流してもらった占わないとのライブがですね、10月14日土曜日下北沢で、開催があります。でそれはウクレレトリオ2バンド出ますので、井の頭4丁目ブルースバンドと占わないとなっておりますので、ぜひぜひ見に来ていただければなと思います。あともう一つ、花本の話をね先ほどからしてますけれども、うん、花本の祭典箱フェス2023というのが渋谷ですね、渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、11月23日木曜祝日に開催が決まっておりまして、これはもうお昼から夜までの長いフェスになってまして、花本に特化したイベントなので、こちらもぜひぜひ。
これ前の配信実は見てましたよ。
え、本当ですか。はい、どこの神奈川、
トミーがまさに、はい、やるんですみたいなので、なんか、はい、確か当時ツイッターのところになんか流してたのを、はい、で見てみようって見てました。
ありがとうございます。そう、配信があるものとない時とあるんですけど、うん、そう全国でやってるので、はい、そうなんです。まあ早口で告知させていただきました。
はい、ということでね、はい、本日のゲストはキラキラ美咲さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、今日のね話ね、いろいろねなんか内容多かったんですけどね、ぜひね最初紹介した天才性が見つかる才能の地図ね、鈴木さん、まあ、パレオさんのね本ぜひこれチェックしてみてくださいね。そして僕のライブですけど、10月7日もう明後日ですね、さっき言ったノアーズアーク、これ下北沢ブレスでお昼12時オープンの12時半スタートで、こちらの方イベントで演奏させていただきたいと思います。この時のメンバーで素晴らしい、今まで初めてやるメンバーで、目が見えないピアニストがメンバーのね一人として参加しますので、そちらもぜひね楽しみにしていただければと思います。で公式サイトとかあります、ドラマうなでうな、もしくはうなばらひろみつで検索するとうなウェブが出てきますので、ぜひチェックしてみてください。細かいところのねそのラジオブログとかも全部そこからリンクできるようになってますので、ではね次回 次回の放送日ですね。次回の放送日、今カレンダーを見るとですね、次回は11月の2日、時間は13時から14時、お届けしたいと思います。それでは皆さん、今日もね、素敵な午後の時間をお過ごしください。お相手はドラマ海原ひろみつでした。またねー。